重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは。重徳和彦のフューチャースピリッツです。今週も私結構今週は仕事したんですよ、東京ですけどね。まあそんな話はいいとしてですねさっき帰ってきたばかりです、東京から。で、今日の、ゲストは誰でもヒーローの代表、林智明さんです。
はい、こんばんは。誰でもヒーローを代表しております、林と申します。
NPO 法人ですね。
はい、そうです。
まあ平たく言えば教育系仕事になるのかもしれませんけれども、まあなかなかね、この誰でもヒーロー的なノリを、語るとですね、もう止まらないぐらい熱くなっちゃうんだけどそれをじゃあ一言で何っていうのは難しい分野かもしれないっていうような、だけど今時代が来たと、まあ、こんな話をこの後していきたいと思ってるんですけど、林さんなんか一回このフューチャースピリッツで喋ってくれたことがあるようなないような忘れちゃったんですよ実は2回目
そうですね、はい、
どうだかな、はい、いろいろやってますからね。
そうなんですよ、何回も出させていただいて
るんで、ね、いろいろ、はい、私ももう7年前になりますけどもね、最初の選挙、最初っていうとの知事選挙ですけど、
ね、はい、そうでしたね。
あの時からの付き合いでね。
そうですね、
あの時も番組作ってくれましたもんね、
はい、
林さんがねまあそんな思い出あふれる林さんなんですけど、今っていうかどこから話しましょうか。
まあ当時、その当時ですよね、まあ、あの知事選挙出られた時期、まあ、同じ、まあ、本当にタイミングで、その誰でもヒーローっていう、NPO 自体がですね、まあ、愛知県からですね、委託事業を受けまして、
はい、
これがまあどんなその事業かというと、まあ公立の愛知県内のですね、公立の小学校、はい、中学校、まあ、高校、はい、特別支援校にですね、まあ、キャリア教育ノートっていう、
はい、
まあ、職業観を、まあ、育む、醸成するための、まあ、あのサブ教材ですね、
は
い、これをその作らせていただいたっていう年なんですけれども。
なるほど、なるほど、
はい、
その辺からスタートしました
ね。 そうですね、
ちょっと音楽止めるの忘れてましたね、
はい、
皆さん、じゃあこれから
ごめんなさい、
はっきりじゃない、しっかり話を聞かせていただきたいと思います。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
まあ今日はちょっと長年の付き合いの林さんなんで、もう誰々になってますけど、私も進行がですね、キャリア教育ノート、
はい、
2011年に作られました、
はい、
愛知県全域の公立学校にね、
はい、
の先生方の、まあ、まずは、教本として配布されたと。
そうですね、本当に紙で印刷をして、はい、配られたのは全、まあ、学校の先生向けに配られまして、
はいはいはい、
で子どもたちに使う場合は愛知県のホームページに今上がっておりまして、それをダウンロードして、
なるほど、
使っていただくってことになって
ます。なるほど、なるほど、
はい、
でちょっと打ち合わせの時に話してたんですけど、はい、もう時代の先駆け、まあ先駆けすぎて
そうですね
当時はもう先生方もなかなかこう受け入れきれなかった感じですか。
そうですね、うん、まあ、なかなかその社会 を体験されてない、
は
い、まあ、教職の方が、
まあ そうですね、
そもそもキャリアを教えるツールを使ってうまくこう導くっていうのがちょっと難しかったんだと思うんですよね。
でもそれがキャリア教育ですからね。
そうですね、
うん、そして学校の先生自身が何かを教えるっていうものじゃないと思ってた方がいいんでしょ、
うん、そうなんです、そうなんです、うん、ずっとですね、僕もなぜこれが使われないんだ、なんでこんなに一生懸命作ったのにみたいなことずっと思ってたんですけど、いやそもそもそうなんですよ、おっしゃる通りなんですよ、
うん、
もっと違う、うん、その体験した人から、
はい、
そのまあなんていうかね、知恵を、
はい、
いただいた方がスムーズにいくんじゃないかってことを、まあ、気づき出したんですよね。
なるほど、そしてここへ来て今取り組んでおられるのが。
そうなんです、本当に素晴らしい仲間に恵まれまして、
はい、
今も本当にこうなんていうんですかね、心通じ合う仲間なんですけれども、はい、ラジオの DJ をやって てて、まあ、今本当に教育関連の、はい、なんていうんですかね、こうセミナーだったり、ワークショップだったりっていうことを、まあ、やってらっしゃる方と、まあ、映像関連でですね、非常にこう長けた才能を持ってらっしゃる方と、元大企業にいらっしゃったあのもう本当にスペシャリストの方と、まあ、今4人で、ライフストーリー研究所っていう活動を、うん、まあ、しております。
面白そうですね、はい、具体的にはどんな映像なんでしょうか。
もう本当にあらゆる、魅力的な本当にこう生き様が美しいかっこいい、大人たちを、フィーチャーしまして、
はい、
まあ、映像をですね、まあ、各回2時間ほどですかね、収めさせていただいた中から、10分20分にですね編集をして、もう凝縮版としてですね、
あ、もったいないと思いながら切り取っちゃうわけですね。
もうそうですね編集は本当に死の思いでっていう感じですね。で、
具体的にはさっきちょっと聞きましたけど、ブックディレクター、
本、そうですね、
了承を選ぶわけですか、そういう方。
そうですね、ブックディレクターっていう職業自体を、まあ、作り出したというか、
あ、そういう意味なんですか。
幅さんっていう方なんですが、まあ、本当に本って、いろんなその種類があるんですけれども、そもそも今アマゾンでこう発注するとか、本屋に行かないよねっていう文化を、もう一回その本屋にこう足を向けようみたいな話でですね、例えば、車に、興味を持たせようとすると、普通に車の本を置いても、興味なかったら、そもそも手に取らないじゃないですか。で、その人何やるかっていうと、ちびまる子ちゃんの漫画を置くんですよ。で、それの中をパンと見ると、ロールスロイスに乗ったちびまる子ちゃんが、こう高骨の表情で後ろのその座席に乗ってるあのシーンが2ページぐらい続くんですよ。何かっていうと、そのおじいちゃんが、花輪くんのおじいちゃんかがロールスロイスを所有されてて、そこに乗ってるシーンなんだけれども、これってなんかこう車の夢とか新しい価値っていうのを、あの媒体は漫画っていうことなんですけれども、伝えるじゃないですか、
はいはい、
でそれと横にロールスロイスの工場のいわゆる写真集を置くと、これ両方手に取るっていう現象が起こるんです。
なるほど。そっか、なるほど、ね、
で、まあ、それはそれでそのやり方の話なんですけど、はい、その人は結局その自分の好きなことを、仕事にできる時代だよというようなことで、生き様としては今のやっぱり若い人たちに聞いてもらいたいし、見てもらいたいなということでやっていますね、
まあ、本当にさっきいろいろ見せて、打ち合わせの時に見せていただいた、本当に魅力的な仕事というか、仕事の仕方をしている、あるいは生き様がすごい、この人の話聞いてみたいなっていうような人たちがね、
はい、
たくさんおられて、この話してるともう2時間ぐらい、ね、2時間番組にした方がいいかなと。
本当ですね、
さっき持ち合わせで言ってたんですけどね、はい、まあ、林さんもいろいろね、これまで、いろんなチャレンジをして、
はい、
まあ、いい時悪い時いろいろあったと思うんですけど、
ありましたね、
どうですかね。あと5分ぐらいそういう話しましょう。
あ、そうですね、まあ、正直そのキャリア教育ノートを作った後は、なかなかやっぱりその食えない時代が続きまして、
食えない
教育ってお金の出どころがなかなか難しいんですよね。子供たちからもらうわけにいかないし、
確かに
親からもらおうとすると分かりやすいその偏差値が上がるとか、もっと分かりやすい効果に対して払うっていう時代なんですけど、
受験合格とか、ね、成績アップとかじゃないと学校のね、テストが、そういう分野じゃないですかね、これ。
そうなんですね、ただここへ来てですよ、はい、やっぱりロボティクスとか、その AI みたいなものがどんどんどんどん進化してくることによって、普通にその知識の量とかって全くこう関係ない時代が来るじゃないですか、そうするとやっぱり生き方、あるいは考え方、
なるほど、
倫理観とか、なんかそんなものが、重要になってくるかなっていう波にちょっと乗りかけたかなっていう感じがしていますね。
時代が後からついてきましたからこれ。
あ、かっこいいですね。お互いそうですよね。
そんなことないですよ、はい、でもね、食えなかった時代っていうのは食えなかった、リアルですね。まあ、でもこの、まあ、 あり手に言うとアクティブラーニングなんていうことがね、
はい、そうですね、今
学校界で教育界でも
そうですね、まあ、ワードとして生まれてきたのは、まあ、すごく前からなんですけれども、いよいよそういう教育でないと、うんうん、その社会にこう交われないよっていう時代が来たってことなんでしょうかね、うん、
まあね、いろんな言葉の総称っぽいですよね、うん、アクティブラーニングってなんか今ちょっと検索で見たらなんかアクティブにラーニングすることの総称であるとか言った
ね、
まあ能動的主体的に
そうですね、自分の頭で考えてっていうところ、
ね、そういうことですよね、これはまあ昔の日本型教育からはやっぱり大きく踏み出すような感じですかね、
うん、あそうだと思います、うんはい、
最近私あのシェアエコノミーっていうのにもちょっと非常に関心を持っておりましてですね、これもなんとか従来型の発想だとなんかあんまり、
う
ん、
所有するって
ね、まあ、分かりやすい例で言うと会議室がいろんな建物、うん、この FM 岡崎の中にも空き会議室、うん、空いてる時間帯を、うん、があってもですね、うん、普通の人は使えないわけですよね、うん、だけど空いてていつももったいないと、貸し出せるもんならちょびっとでもお金取って貸せばですね、うん、いいのに、でもそういうプラットフォームとかね、それを知る手立て知らせる手立てが今までなかった、うん、その習慣的な何て言うんだろう、こう何とも形にならないようなそういうまあ一つのビジネスモデルなのかもしれないし、プラットフォームという言い方もあるし、コーディネーターという言い方もある、こういうところじゃないかなって思うんですけど、
うんうんうん、まさにそのまあ教育の分野もですね、
はい、
先生にそのキャリアのいわゆるこう体験がないんであれば、うん、あの民間の、
うん、
それぞれ素晴らしい個性的な生き方をされてる方の、いわゆる経験をシェアしてもらえればいいんですよ。あ、
なるほどなるほど、シェア、
はい、
シェアキーワードですね。
そうです ね、
会議室もシェア、
そう、
人生経験もシェア、
シェア、なるほど今ハモりましたね
いやそういうことですね、はい、まあ、そんなことで、まあ、その元の話に戻るとキャリア教育ですね、
はい、
これは、まあ、私も林さんと出会った頃から少しようやく理解が深まってですね、で絶対これからの教育はこれだというふうに、うん、あの確信を持ちながら、うん、選挙公約に掲げたことでもあるんですけど、
う
ん、
ありがとうございます
この経験をシェアっていうのはすごくなんか
本当です ね、
ね、あのシェアされてなかった感はありますよね。
そうですね、
うん、大人がそもそもお父さん何の仕事してるのかよく分かんない、
ああそういうのもありました ね、
ね、まして、ね、知らない大人がこんなにかっこいいんだっていうのを、
うん、もう次世代にシェアするわけですから、うん、何の惜しげもなくですね、
なるほどなるほど、
差し出すべきだなと、
まあ、それいいですね、
はい、
次世代にシェア、
はい、
あー、いや国会でも次世代には赤字国債のつけ回し
いかんです
ばっかりでですね、
はい、
本当にいかんということで、はい、財政再建が必要だということを、はい、昨日だったかな、うん、財務金融委員会で私も申し上げたところなんですけどね、
良いものを残しましょう、
良いもの、そうですね、はい、良い大人が、
はい、
良い経験を次世代に伝えていく、うん、まあ、さっきのブックディレクター、まあ、自分で作った仕事、
うん、
なんですね、
はい、
了承を選んで配置の仕方次第 で、
ね、
実際本売れるようになる、
そうなんですよ ね、
すね、
はい、
いや、いろんな仕事があんだなっていう、
だから好きなことが仕事にできる時代、う
んうん、
はい、うん、あとはもう本当に機械 AI がやってしまう時代になってきてますからね、
そうですね、はい、うん、そういうことは学校で学べないなんて言われてたけど、学校でこういうことこそ学べるようにしたいって、
うん、
こういうことですね、
そうですね、もうシェアしたい人すごく増えてきてますんで、
そうですね、
はい、
分かりました、今日は誰でもヒーローの林智明さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。